中村です。ウェブマーケティングデトックスの最新音声です。前回までのメールではですね、前回までの音声では、可処分時間の整理整頓ということで、僕たちがどれだけね、1日で使える時間が余っていて、それに対してどんだけ多くのことをやろうとしているのかっていうのを認識して、その結果、じゃあ、そのやっていることが多すぎる状況を減らしていくにはどういう認識、どういう判断で減らしていけばいいのかっていう話をしてきました。で、そのね、判断としてはウェブマーケティングの方程式として人を集めて価値提供して売る。これは、ウェブマーケティングをやるんであれば、どんなビジネスであっても同じことをしていると。なので僕たちもその人を集めて価値提供して売るっていう3つの要素を必ず満たすように、要素を残していかなきゃいけない。やるべきことを決めていかなきゃいけないと。で、すでにやっていることでうまくいっていること、そしてうまくいってないことに分類して、で、うまくいってるものは残す。うまくいってないものは切るっていうことで、実際のね、やるべきことをリスト化していくということをやってもらいました。で、それをやった結果としてのフィードバックがまた来ているので、それについてねまた回答したいと思います。で、いただいたものとしてはいろいろとねうまくいってないものを結構厳しめに切ってみたと。で、ただ残ったものもまだまだ自分のね、感覚的にレベル感的にまだ納得いかないものがあると。そしてもう一点としてはこれだけ絞ってしまって本当に大丈夫なんだろうかっていうようなね不安っていう声もいただきました。で、こんなに絞り切ってしまって大丈夫だろうかっていう不安こそが実はですね、その足せばうまくいく思考っていうものがこう刷り込まれた結果出てきている不安なんですね。例えばスポーツでもそうなんですけども、野球とかサッカーとかバスケとかいろいろスポーツありますけども、それらを同時進行で全部やっていて全部両立できるのか。例えば今野球選手になっている人が子供の頃からその3つの種目を同時進行でやっていたとして全部プロレベルに達することができるのかっていうふうに考えるとすごく分かりやすいと思うんですね。そう、つまり絞り切ったものだけをやっていって大丈夫っていうところと、それで残ったものが、レベル感的に納得いっていないっていうのは結構密接につながっている問題で、絞って集中してやっていないからスキルが伸びないし、上達していかないわけなんですね。そう、だから発想が逆で、たくさんやればうまくいくんではなくて、うまくいっているものに絞ってそれを上達していく、それを卓越させていくっていうことが必要なわけです。で、順番としてはまず最初は自分が何がねそもそもうまくいくのかっていうのがわからないと思うので、まずいろいろとやっぱり小さく大量テストする必要があるわけですよね。なのであれこれと手を出すっていうのは必ずしも悪いことではないんですよ。あれこれと手を出し続けることが悪いのであって、やっぱり最初はいろいろとね試さなきゃいけないわけです。反応がわからないので、自分がこれをやってみたら、これだったら継続できそうだなっていうものもわからなければ、ちょっと続けてみた結果反応が出るかどうかもやらなきゃまずはわからないので、いろいろと試すっていうのはいいことなんですね、最初のスタートラインとしては。でも何かしらの反応が見えてきたりとか、自分的に継続これは難しいなっていうものが見えてきたら、それを無理に続けちゃいけないということ。その中からしっかり、前回とかのね、音声でお伝えした通りの形で3つの要素を満たしながらも自分が継続できる、リターンが何かしら得られている状態っていうものを見極めていって、それで絞って上達するようにしていく。スキルが、スキルを伸ばしていったりとか、上達させていく。絞って卓越する。で、卓越してくると、例えばね、メルマガとかいい例ですけども、最初2時間かかってもいたものも、時間をかけて、日々ね、書くようにしていけば、メルマガを書く時間っていうのはどんどん削れていくわけですよ。もちろんね、ある一定のところで限界値は見えてきますけども、最初まで3時間かかったものが2時間になって、1時間になるっていうことはあるわけです。それが卓越するっていうこと。そうすると、使える時間はまた圧縮されて増えるので、次のテストを始められるわけですね。それをただただずっといろいろテストしてるっていう、大量行動しましょうっていう、そういうね刷り込みによっていろいろやればいいんだ、いろいろやらなきゃいけないんだっていう風になってしまうと、延々と成果が出ないものにも時間を投資し続けて、結局何も上達してないし何も成果が出ないってことになってしまうわけですね。そう、だから絞ったものを、しっかりと集中して時間を投下してスキルを伸ばす、上達していくっていうことをこうフォーカスを置かなきゃいけないわけです。で、じゃあその今うまくいっていることを卓越していくためにはどういうことをやるのか、発展させるためにはどういうことをすればいいのかっていうと、それは2つあります。まず1つが数を増やすっていうこと、これはどういうことかっていうと、転用とか増殖とか繰り返すってことなんですけど、例えばメルマガであればメルマガ書いていてもう1時間でね書けるようになったと。 であればその記事を使ってブログを更新してみるとか、それを使って SNS に発信してみるとかっていうことをする。これが数を増やすということ。今できていることを転用して、いろんな打ち手を増やしていく。これが転用。で、増殖っていうのは、例えば電子書籍とか出しているんであれば、1冊出してうまくいったんであれば、それを2冊目、3冊目、4冊目、5冊目とどんどん同じことを増やしていく。ステップメールで、いろいろと売り上げが立つようになったんであれば、ステップメールの入り口の数を増やして、そこからも売り上げが発生するようにしていく。まあ、これが増殖、増やすってことですね。で、繰り返すっていうのはもう、その言葉の通りなんですけども、売上が立つ流れが一回できたんであれば、それを何回も何回も繰り返して使っていく。まあ、こうやって、成果とかを大きくしていくわけですね。で、もう一つが質を高めるっていうこと。質を高める。まあ、これはもうその言葉の通りなので、例えば、セールスレターを書けるようになって、そこから売上が立ったと。であれば、そのセールスレターを磨いていく。そのスキルを磨いていく。より多くの人が買ってくれるようなレターにしていく。質を高めるということですね。で、こうやって数を増やしたりとか質を高めるっていうことをしていくことによってスキルが伸びたり上達していって、まあ、卓越した状態になるわけですね。で、この状態になると何がいいかっていうと、卓越すると自然と差別化されるっていうことが起きます。例えば、僕はですね、まあ、会う人は会う人によって、まあ、印象は多少は違うと思うんですけども、僕に対するイメージっていうのは、大体直接会うと、まあ、セールスコピーが上手い人、もしくは、まあ、仕組み家の人。まあ、この二つの、視点で見られていることが多いです。現実問題としてね。ただ、これって、最初から僕がそういう人ですよって打ち出してたわけじゃないんですよ。僕は別に USP とか、肩書きとかを作ってマーケティングしていないので、自分から、僕はセールスコピーの人ですとか、僕は仕組み家の人ですっていうふうに、名刺をね、配って歩いてるわけじゃないんですよ。それはただ単に僕が繰り返し、質を高めたりとか、数を増やしたりして、卓越する状態に近づいているから。まあもちろんまだまだね、僕も磨かなきゃいけないことたくさんあるので、卓越したとは言えないですけども、まあ、ある程度の実績とか積んできてるわけですね。ただ、そこに至るまでにセールスコピーの人って言われるまでであれば、もう4年以上経ってるわけです。初めてのセールスレターを書いてから。だし、仕組み化に関しても組織の時からまあ3年間ぐらいやっていて、個人でも独立してからまあ半年以上ね、こうやってきて、初めて仕組み化の人、まあなんか自分が働いてないでも売り上げが出る状態とかね、そういうのを作ってきた結果、差別化として、あの人はセールスコピーの人、あの人は仕組み家の人っていう風に見られるようになってきたわけです。なので、最初から、もちろん旗を立ててね、僕はこういう人ですっていう風に言ってから、そこに向かって自分のスキルを伸ばしていくっていうのももちろん一つの方法なんですけども、まあ結果として、卓越すれば勝手に差別化されるっていうことです。なので、ポジショニングで迷って動けないのであれば、まあ、そこでずっと頭を悩まして考えているんじゃなくて、うまくいっていることを繰り返して卓越していく。人よりもうまくできるようにしていく。そうすることで自然とそれは差別化要因になっていくわけです。まあというわけで、まあね、その前回までの音声のフィードバックとして、まあ残ったもののレベル感がまだまだ納得いかないとか、絞ってしまって、まあこれでうまくいくんだろうか、大丈夫なんだろうかって不安を持ってしまう。まあそういう場合には、まず発想を変える。それは足せば足すほどうまくいく思考がもう完全に刷り込まれた結果の思考なので、まず絞り切ったものをやっていないからスキルが伸びなくて上達しない、だから成果が出ない。でレベル感で納得いってないんであれば、それはいろいろと手を出して労力が分散しているからスキルが伸びない、だから納得いかない。だからこそ絞ってそこに集中して労力を投下してどんどんスキルを伸ばして上達していく。これが重要なわけですね。で少なくとも成果が出ているものとか継続できるものっていうのを繰り返していけば、おのずと成果は出ます。なぜならみんな多くの人が、こういうねフィードバックをくださった方のように、これをやってて大丈夫だろうか、もっとあれもやんなきゃこれもやんなきゃっていうことで、どんどんこう自分のね、可処分時間、使える時間よりも多くのことをやろうとして、結果としてどれも中途半端に終わっているから。でも見渡してみれば、あれこれ手出さずに集中してやってる人って結構うまくいってる人いるじゃないですか。何々の専門家ですって言って本当にそれしかやってない人もいるし、例えば Facebook 広告の専門家ですって言って Facebook 広告しか使わない人もいるわけですけども、それはそこを絞ってやっているから、いろんな事例も手に入るし、その結果お客さんが取れるし、でそのお客さんの事例も自分の手に入るから、またさらに自分のスキルは上がっていくわけですね。そうだから、絞るっていうのはかなり重要な、ワードです。小さくいろいろ大量テストして、うまくいくもの、続けられるものを残して絞っていく。で空き時間がその自分がねスキル上達して生まれるようになったら、新しいテストを始める。まあこの順番でやっていくといいと思います。 で、今回のそのフィードバックにもつながる話なんですけれども、まあ多くの人はそんな感じで、絞り切ったものをやらずに、いろいろと手を出すから、まあうまくいかない。で、こんなにいろいろやってるのに、どうしてこんな成果出ないんだろうかっていう割に合わない感じを感じてるわけですね。こんなに時間使ってるのに、こんなにたくさん学んでるのに、なんで成果が出ないんだろうか。でもそれっていうのは、まあ今言った通りのことで、絞ってないから生まれてしまってるんですね。割に合わない感っていうのは。で、この正体っていうのをもうちょっとね、分解して考えると、まず一つ目が、前回の音声でもお伝えした3つの要素。人を集めて価値提供して売る。まあ、この3つの要素を満たさずに偏った労力の投下をしているっていうことがまず一つ言えます。例えば、まあ、毎日ブログに投稿してリスト取っています。ちょっとずつだけどリスト集めています。で、毎日メルマガもコツコツやってますよ。だけど売り上げはなかなか伸びないんですっていう人がいます。で、こういう時も、多くのね、世の中のセールスメッセージっていうのは集客が一番重要だ。集客ができていないからみんな売り上げ立たないんだ。だから集客方法を教えますよっていう商品がたくさんあるわけですよ。で、そういう情報を受け取っていると、あ、集客もっと頑張んなきゃいけないんだっていうことで、まあ、そこに力を入れてしまうわけですね。でも、この3つの要素をもうすでに知っている我々からすれば、いやいや、そこじゃないでしょと。もう人を集める努力している。で、コツコツとリストも取っている。で、毎日メルマガも発信している。だったら、セールスのところにもっと力入れないと売り上げにつながらないよねっていうことがもうわかるわけですよね。でも、それを、まあ、知らずにね、行動してしまっている。で、何か知らぬ情報を学んでしまっているっていう状態の人は、その3つの要素を満たしていないことに気づかないで、どんどん労力を投下しているから、成果につながらないわけですね。これが1つ目。3つの要素を、満たさずに偏った労力の投下をしているっていう状態。で、もう1つ。まあ、これは、もうすでにね、3つの要素を、まあ、ある程度満たしているよっていう状態なんだけれども、なかなかこれ以上のね、こう突き抜けるところがないなっていうような状態。こんなに頑張ってるのになかなかまあ売り上げ頭打ちだなみたいな状態になってる人もよくあるパターンなんですけども、まあ間違った改善の努力をしているっていうのが割に合わない感の正体の二つ目。間違った改善の努力をしている。で、ちょっとね、ここでペンとまあ紙を用意してもらって簡単なエクササイズしたいと思うんですけれども、まず一つ目。左から順番に三つ数字を書いてください。今から言いますね。5、5、2と、まあ、左から順番に横並びで5、5、2と書いてください。で、その下の段に、その下に、今度は左から7、5、2と書いてください。7、5、2。これ何かっていうと、まあ、これね、最大の労力を10とした時の、左から、まあ、その最初に言った5、5、2であれば、人を集めるっていうところに対しての労力が5。そして価値提供をしてっていうところ、価値提供するっていうところがまた5。そして売るが2なわけですね。まあ、さっき例に出したブログからコツコツリスト取ってます。メルマガもコツコツやってます。でも売り上げ伸びませんっていう人は、だいたいこういう労力の使い方をしてるわけですね。5、5、2。まあある程度ブログも使ってこうリスト取りをしています。ある程度メルマガもコツコツちゃんと書いています。けど、まあちょっとセールス弱いです。みたいな人がまあ多いわけです。だから5、5、2。で、これちょっと掛け算ね、してみてください。5×5×2。その結果を、まあ、右端にでも書いてください。まあ、数字簡単だと思うんですけども、50になるわけですね。じゃあ、その人が、今またさっき例に出した通りで、集客もっと頑張んなきゃっていうことで、また、最初の人を集めるのところに労力を追加したとします。まあ、それが2段目。7、5、2ですね。これも計算してみると、70になるわけです。まあ、つまり、まあ、もうちょっとね、集客を頑張れば、まあ、ある程度の成果の伸びはありますけれども、たった20しか変わってないわけです。じゃあ最後に3段目に数字また書いてください。5、5、4。5、5、4って書いてください。じゃあこれを計算してみると、いくらになるでしょうか？全部かけると。そう、数字は100になるんですよ。まあ、つまり、同じ労力を2追加しただけなのに、追加するポイントを変えるだけで得られる結果っていうのは変わるわけなんですよね。まあ、すごく簡単にこうエクササイズしてみるとわかると思うんですけども、みんながみんな集客っていう風に、入り口のポイントだけ頑張るんですけども、本当は、まあ、その人の状況にもよって変わるので、一概には言えないですよ。 ただ、往々にしてこうやってみんな集客集客ってやってるけれども、本当に成果が出るポイントっていうのは別にあったりするわけです。そうだから僕たちはそういったところを見極めて、弱いポイントに労力をもう注入していかなきゃいけないわけですね。弱いポイントに注力していく、これが重要になるわけです。で、まあ、今回のね音声の、まあ、メインなところなんですけれども、まあ、こんな感じで僕たちはどこに注力するのかっていうのをしっかりと見極めていって、そこに労力を投下していかないといけない。そうしないと空回りが始まってしまって、割に合わないなっていう感覚が生まれてくるわけですね。そうすると今度はまた不安が生まれてくるので、じゃああれもやんなきゃこれもやんなきゃっていうことで悪循環が始まってしまうわけです。だから常に僕たちはどこに注力すればいいのかっていうのを見極めるっていうことが重要になってくるわけですね。そうだから、まあ今回のね音声のタイトルとしては、正しい変化量を認識するっていうことなんですけども、僕たちはどこに労力を注入すればどう変化がしていくのかっていうところをしっかりと見極めて、労力を投下するポイントを見つけていかなきゃいけないわけですね。で、これっていうのは、その、例えばですけど、552だったところから554になったら、また今度は状況が変わるので、例えばセールスたくさん頑張ってしまったら、見込み客の数は減っていくわけなので、さらに集客しなきゃいけないよねっていうところで注力するポイントがどんどん変わっていきます。移り変わっていきます。だから、定期的に見極めることが必要なんですけれども、常にそれを繰り返していく。3つの要素に対して今どれが弱いんだろうか、相対的に見てこの3つの中でどれが弱いだろうか、じゃあここもっと頑張んなきゃいけないなって投下していって、成果が出てきたら今度は今どんぐらいの割合で労力を投下しているんだろうか、じゃあここにもうちょっと力入れなきゃいけないよねって感じで力入れるポイントを変えていくわけですね。これっていうのは、まあその全体のね、ウェブマーケティング全体の人を集めて教育して価値提供して売るっていう、その3つの要素でも同じことが言えますし、もっと細かいねマーケティングっていう、まあ、いわゆるノウハウの部分でも全て因数分解して考えることができるわけです。で、それを僕は、定点観測してどこに注力するべきなのかっていうのを、数字を見極めていくポイントっていうのを置いています。例えばオウンドメディアでリストを取りましょうっていうものであれば、まずオウンドメディアでリストを取るために出てくる因数分解としては、記事に対するアクセス数、そしてその記事からどれだけの人が LP に、訪れてくれたか、アドレス登録ページに来てくれたか、そしてそれを見たどれぐらいの割合の人がアドレス登録を実際にしてくれたのか、この数字を見ていかなきゃいけないわけですね。で、この数字を見ないで、LP の登録率が悪いな悪いなって言って LP ばっかりいじってたとしても、実はそもそも記事のアクセス数が少ないんですよねとか、記事のアクセス数は十分あるんだけれども、そもそも記事からアドレス登録ページに移動してくれてないよねっていうところが見えてくると、LP の改善ばっかりしてても仕方ないわけですよね。だから僕たちはどこに注力しなきゃいけないのかっていうのは、こうやって定点観測のポイントを持って、その数字を見ていかなきゃいけないわけです。で、例えば記事のアクセス数が少ないよねってなるんだったら、じゃあもっと他の SNS にシェアしてみるとか、もっと、検索した時に上位に出るようにキーワード入れていかなきゃいけないよねっていうことが出てきたりとか、記事に来てくれる人はいるけれども LP に来てくれる人少ないよねってなれば、じゃあバナーの掲載位置変えてみようかとか、バナー自体を変えてみようかとか、あとはそのバナーをクリックさせるための誘導の文言の変更をしてみようかっていうような、まあノウハウレベルの実行レベルの話が出てくるわけです。そう、そんな感じで僕たちはタイプ別でいろいろね取り組みありますけども、そこの観測ポイントを持っとかなきゃいけないってわけです。で、この定点観測のポイントに関しては、まあ、いくつかまとめたものを、特典としてね、用意しましたので、そちらをね、ぜひダウンロードして、チェックしてみてください。で、あなたがやっていることと特典を見比べてみて、じゃあ自分だとどの数字がどうなってるのかっていうのを当てはめて考えてみてください。というわけで、今回の音声のワークです。まず、一つ目。人を集めて価値提供をして売る。その3要素のうち、特にどこに力を注ぐべきでしょうか。まあ、この数字っていうのは自分の感覚値として数字を当てはめてほしいんですけれども、まあ、もちろんね、その明確にどれだけの見込み客がいたら5とかそういうことではないので、あなたのやっていることの中でどれが弱いだろうかっていうところをまず見極めてみてください。そして2つ目、定点観測のポイントの特典を使ったりして、今やっている取り組み、具体的なノウハウの部分ですね、その要素を因数分解して、そしてその数字を当てはめてみてください。例えばさっき例で言ったものであれば、オウンドメディアですよね。記事のアクセス数、そしてそこから、ランディングページ、アドレス登録ページにどれだけの数が訪れているのか、そして実際に登録しているのは何人なのか、まあ、この数字を当てはめてみてください。今やってる取り組みの要素を因数分解して、あなたの状況を把握してみてください。 というわけで、今回の音声は以上です。ありがとうございました。